この番組は AI 合成音声で読み上げています。声は著者本人の声をクローンしたものです。あるアルミ押出成形メーカーの社長に聞かれたことがある。うちは EU に直接輸出していないのに CBAM は関係あるんですか、と。私は逆に聞き返した。あなたの顧客は誰ですか。その顧客の顧客は、彼は笑ってそれ以上何も言わなかった。なぜならそのサプライチェーンをたどっていけば結局ドイツの自動車メーカーに行き着くからだ。 CBAM は輸出する側だけが対処すればいい話だと思っている人が多い。しかし実際には受注と契約を伝ってサプライチェーン全体に逆方向に浸透していく。私が最も強調したいのはこの点だ。EU が出した2000ページ超のデフォルト地文書、あれは一見すると計算の手間を省いてくれるように見えるが、実態は一種の価格設定の武器だ。自社の実測データを出せなければ、競合他社にあなたのコストを低下付けされることになる。しかも、デフォルト値を使うとペナルティ係数が上乗せされ、2018年以降は3割増しになる。アルミ産業で試算すると、CBM による追加コストは、アルミ価格の約 383% になる。一見大した数字ではないように聞こえる。だがアルミは低マージン高回転の素材だ。値上げで吸収する余地はない。この数パーセントがそのままアラリを直撃すればウフリから無利益へと転落しかねない。だから私はこれをカーボンデータ主権と呼んでいる。 CBM が本当にやっていることは脱炭素の促進ではなく、この宅に残れるものを再定義することだ。そして自分の信用値を証明できるのは結局のところ自分自身のデータしかない。